月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
今回9月号。
はい、9月号です。
そして
第50回です。
まあ、キリがいいですね。
キリがいいですね。
はい。まあ、こうやって50回来れたのもですね。
はい。
どえに。
はい。
僕のおかげです。
大言うと思った。もう毎回のネタですよね、矢野さん。
もう定番です。まあ、これはね、どえに本当に聞いてくださる方々のおかげですので、はい、本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、50回目の今回、この番組なんですが、前回から1ヶ月収録経ちました。はい、じゃあ、それぞれの映画ライブ聞きましょう。滝沢さん、何本見ました？
3 本見ました。
3本、
はい、はい、じゃあ、その中でもおすすめなのが、
おすすめなのは、
アルプススタンドの端の方です。
はい、あ、先月僕も言いましたね。
はい、はい、2ヶ月連続端の方です。
あ、見ました？
だって、見ましたっていうか、
はい、
あの後ね、帰り際、あなたが鬼プッシュしたじゃないですか。
あ、僕はね、絶対見た方がいいですよ。
本当にサブリミナル効果ぐらい言ったじゃないですか。見た方がいいですよ。
はい、
見に行きましたよ。
はい、
言われた通りですね、はい、すごい作品だなと思いました。
すごいですよね、あれね。
何が一番すごいかって言います。
はい、何か、はい。
実在感が半端ないです。
ああ、そうそうそう。
出てる役者さん、一人一人がですね、あ、いた、こいつ高校の時いたっていう風に、
そうそうそうそう、
高校とか中学の時に、
はいはい、
こういうやついた、いた、いたっていうのを鮮明に思い出しました。
そうなんですね。
先生ですら、いた、
いたよね、
いたって。だ、僕、高校1年の時に、
はい、
千葉県なんですけど、僕行った高校が、うん、ベスト30に行ったんですよ。ベスト30に行くと、千葉マリンスタジアムで、
はいはい、
やれるんですね。
ベスト30。基本予選のね。
基本予選で。
はいはい、
で、そこは、なんか生徒行かなきゃいけないんですよ。
そうなんですよ。
っていうところで、はいはい、僕行ったんですよ。
はい、
その中で、あんな熱い先生いました。
はぁ、声出せみたいな。
ほらほらって、いけいけいけみたいなね。
いたけど、どんな感想だった？
僕は普通に野球を楽しみました。
なるほどね。
タッチアップの話してました
ね。
三塁にいて、ワンアウトかノーアウトの場合は、補給と同時に三塁からホームベースに行っていいっていう、
はいはい、
ルールがあるんですけど、そういうのとか、何全然よくわかんない。今アウトになったじゃん、みたいなね、
うん。
みたいなこととか言ってる人とか実際にいて、それだけ上に、うわ、すげえリアルって思ったし。
めちゃめちゃリアルだったね、
はい。そこはね、びっくりしました。ここ数年で見た中でも、トップ1の実在感の半端なさです。
いや、すごかったですね、あれね。
っていうところですね。
はい、
が、一番のおすすめであります。いろいろ言いたいことあるんですけれども。
いろんな要素あるんですよね、これ、ね。
まあまあ、はい、後々多分言うと思います。
はい。
はい、というところです。
はい。
まあ、矢野さんは先月何本見たでしょうか？
僕も3本。
はい、その中でおすすめなのは、
3年目のデビュー。日向坂46のドキュメント映画なんですけど、
はい、
まあ、僕日向ファンなんですよ、
はい、
まあ、ライブとか行くし握手会も行ったし、もうね、やっぱね、ドキュメンタリー映画って、アイドルの ドキュメンタリー映画ってまずね、前提として、興味あろうがなかろうが、
はい、
外れがないんですよ。
へぇ、
アイドルのドキュメント映画って、
はい、
知らない人でも、アイドルのこと知らない人も結構ハマれると思う。これは保証できるんですけど、
はい、
やっぱメンバーのね、プロ意識とか、その仲間でみんな助け合う感じが自然なんですよね。
お
う、もうなんか、カメラ意識してますみたいな感じじゃないの。自然とこの人たち普通にプロ意識も芽生えてるし、仲間と助け合う姿を見て、もうそれは号泣しますよ。もう、エンディングとか僕ね、おえつしてるんで。僕見に行ったとこって、ソファー付きのね、背もたれが下げれるん
ですよ。あー、結構そういうリクライニング
式。そう、リクライニング式。僕、リクライニングで倒れながら見てる感じなんですけど、それ、泣いてるから寝てる状態なんですよ。リクライニングで下げたいなっていう意味で下げたわけじゃなくて、 もう泣き崩れて、
あ、なるほど、あの重心が後ろに行ってから自然とディ
クライニングで、ね、ディクライニングで泣きながら、もう仰向きになりながら泣いてる状態で、結構面白かったんで、ぜひこれは見てください。はい、さあ、今回はですね、洋画と日本映画のちょミニシアター系ですね、2つとも。
はい、
さあ、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部、ポッドキャスト、スタートです。
このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうか。
さあ、今回僕が紹介する作品はですね、
はい、
主役のキャラ設定がですね、人気子役、
あ、はい、そうですね、
というお話のこちらの作品、
はい、
えなりかずきです。
違います、絶対違う。
人気子役ですよね。
なんでアメリカでえなりくんが出てんだよ。
人気子役、
人気子役で、人気子役でしたけど、
綿鬼のリメイク版
です。やめろやめろ、ちょっとそれ問題になったじゃないか。またジンマシンが出ちゃうでしょ、撮影中に。
あ、違いますか。
違いますよ。
何でしたっけ。
ハニーボーイですよ。
あ、そっちか。いや、えなりかずきさんが、
はい、
紅白に出るまでを描いて。
違うよ。あった今、矢野さんすっげえ忘れてた。そうだ。なんか、キーボード弾いてましたね。
オイラに惚れちゃう気がする。僕、この歌をですね、えなりさんの生で聴いてますからね。
なんでですか。
あの、僕、地元福岡なんですよ。
はい、
僕が高校時代の時に、近くにイオンがあるんです
ね。はい、ああ、はいはい。
そこに、なんか、
営業で
来てて。営業で来てて。で、僕、剣道部だったんですよ。
はい、
部活終わりに、みんなで、よし、行くぞって
言って。なんで言ってんの
か。いや、えなりが来るぞって言って、もうめちゃくちゃ人いましたよ。
あー、そんな人気だったんだ。
で、そのオイラに、ばっちゃ怪我するぜよ、はい、生で聞いて、もう全力でやってくれて、その後僕は握手してもらいました。で、あと、えなりかずきさんって、シャツインしてるじゃないですか。
あー、
確かに。それがトレードマークだったじゃないですか。
はい、
実際もしてたから、わぁ、インしてる、インしてるってみんなで、えなり、インしてるよって。
スタン、楽しんでますね。
はい、その思い出、じゃあそのお話。
違います、違います、違います。全然違います。もっと、予告とか見る限り、えぐい話です。
はいはいはい。
まあきっと、えなりさんも、わたおの時はえぐかったんでしょうけど、
はい、
それは日本版のハニーボーイでお願いします。
はい。
はい、というところで、あらすじです。ハリウッドの人気子役だった12歳のオーティスは、前科者で無職のステージパパ、ジェームズに振り回される日々を送っていた。それでも、オーティスはいつも心配してくれる保護観察員、安らぎを与えてくれる隣人の少女、共演する俳優たちなど多くの人たちと交流する中で成長していく。そして彼は新しい世界へ踏み出そうとするのだが、
ではハニーボーイ行ってみましょうという前に、ちょっとですね、感想を言う前にちょっとお詫びと訂正させてください。
はいはいはい。
あのですね、前回の放送で作品決めするとき、ハニーボーイ当たったじゃないですか。
はい。
僕そのとき、A24 制作ってずっと言ってて。
はいはい。
違いました。
あ、違うんですか。
はい。ただ、これ A24 じゃないんですよ。制作会社がですね、オートマティックというところと、
はい、
ステイゴールドフィーチャーズ、
はい、
とデリリオフィルムスっていうところで、全く A24 じゃないんです。
あ、違うんですね。なんか私も予告見た
と、なんで勘違いしたのかなと思って。なんか
その匂いがする映画だなっていう。
で、これ A24 じゃないっていうの分かったのが、僕、映画館に行った時なんですよね。
あ、最初に出ますね。
A24 だったら出るじゃないですか、ロゴが。違うロゴが出てきちゃったんで、思わず声出して、あちゃーって言ってそうやね。あ、違えんだと思って。
私も間違えて
ます。はい、本当に。すいません。A24 じゃないということで、ちょっと反省の意味を込めて今ですね、頭を丸めてるんですけど。
全然丸めたいですね。あなた普通にちょっと耳にかかるぐらいですからね。
ラジオだからわかんないかなと思って。いや、本当すいませんでした。申し訳ないです。はい、ではですね、本題に参りましょう。
はい、
このハニーボーイ、まずは僕がどう感じたかを説明させてもらうと、
はい、
この映画ですね、約上映時間が95分なんですよ。
お、短めですね。
はい、この映画ですね、めちゃくちゃ濃い95分でございまして、
あ、
そしてですね、見た後かなり尾を引く映画でございました。
それは悪い意味ですか？
あ、いい意味で。
あ、いい意味でね。
いい意味なのかな？
いい意味
で。いや、悪いことじゃなくて、その内容的に結構ハードなんですよ、正直言うと。で、なんかね、もう見てる最中はそんなにね、うわ、感動するとか、これ傑作だとは思わないんだけど、映画館出た後にね、うわ、すっげーの見た、みたいな。
へ
ぇー。余韻がすごいのがあるし、今ね、僕の頭と胸に、こびりついてる状態なんですよ、シーンが。そんなにね、それぐらい、めちゃくちゃね、大きく映画なんですよ、この映画。
もう印象的だってことですね。
なぜ僕がね、濃い内容で、そして大を引いたかというと、
はい。
まあ、その大きな要因になってる一つが、多分、ハニーボーイで描かれてる、その、主役の男の子と、その、父親との親子関係がメインなんですよ。
うんうんうん。
これがね、一言では言い表すことのできない複雑な親子の絆を描いてるわけですね。
複雑。
はい。それだからこそ僕は尾を引いたと思うし、濃い内容だなと思いました。まあ、どういう絆かをちょっと内容を含めながら、ちょっと説明させてもらうんで、こっからちょっとね、ネタバレ込みになっちゃうかもしれませんが、そこら辺は了承ください。
はい。
まず、ね、映画の冒頭はですね、オーティスっていうのが主役なんですけど、この人今、20代、大人の時のオーティスが最初出てくるんですよ。
ほう。
で、まあ今、ハリウッドでも、昔子役やってたけど、今でも俳優としてトップスターなんですけど、アルコールで溺れてしまって、もう、ちょっとアルコール依存症なところがあって、もうストレス抱えちゃったらアルコール飲むんですよ。それで飲酒運転しちゃって、それ事故を起こしちゃうんですね。
はい。
で、その事故をきっかけに、この人多分アルコールでそういう依存症だから、ちょっと更生施設に入るわけですね。
あー。
で、その後、なぜアルコールに溺れたかっていう原因突き詰めると、その更生施設の人からね、PTSD ですって言われるんですよ。
まあ、
PTSD っていうのは、心的外傷後ストレス障害。まあ、強い、なんか、もうトラウマ的な出来事にあった時に、その出来事が、もう長い時間経っても、なかなかストレスから解放できない。で、その PTSD って、オーティスが言われた時に、はぁみたいな。いや、そんなんじゃないよ、絶対。
あ、本人は認めないんですね。
うん。いや、でも PTSD です。なんか原因ありますかって言って、なんだろうと思ってたどり着くのが、親父のことなんですよね。自分のお父さんのこと。多分親父のことかなっていうことで、その原因を探るために昔を思い出すんですよ。そしたらシーンがですね、はい、オーティスが12歳の時になるんですよ。ここから子役の子が主役を張るんです
けど。子役時代の話が始まるわけですね。
で、そのオーティス12歳の時どういう存在だったかというと、はい、もうめちゃくちゃ人気の子役だったんですよ。誰もが知っている。もういっぱい映画が引っ張りだこの頃。で、その、PTSD の原因となった、多分お父さんっていうやつが、どういうお父さんかというと、オーティスのマネージャー的な役割を果たしてるわけですよ。
あ、お父さんがマネージャーをやられて
る。そうそう。で、この二人暮らしなんですね。お父さんとオーティス。で、お母さんと離婚してるから。
あ、そうするとまあ確かに。
で、はい、そのお父さんがオーティスを育てて、マネージャー兼お父親代わりで育ててるんですけど、このね、お父さんがですね、まあ、ジェームスっていう役なんですけど、ジェームスはどういう人かというと、
はい、
マネージャーという割にはそんなにマネージャー的な仕事もしないし、で、無職なんですよ。
マネージャーって例えばだから現場付き添ったりとか、
まあ、そうんだけど、
電話来て仕事受ける
とか。形だけなんですよ、正直言うと。
形だけ？
息子が働いてくれるから、俺、楽に金稼げるし、みたいな。
あー、そういうタイプの。
そうそう。現場には来るけど、なんか息子のそこをちゃんとチェックせずに、なんか女の人と喋ったりとか。
はいはいはい。
それだけならまだよしと、いいんだけど、こいつね、本当に底が悪いんですよ。
めちゃくちゃ。底が悪い
し、デリカシーもないし、はい、口が悪いし、で、めちゃくちゃ短期なんですよ。短期でもうすぐ切れて、もう暴力を振ったりするわけ。ものすごくひどい父親なわけです、ね。
はいはい。
で、そのジェームスがこんな、子供をちょっと仕事を 金稼ぎの道具としても扱ってるし、その周りにもすごく迷惑かけるし、子供にもたまにものすごくひどいことも言うし、たまに殴ったりするし、だからオーティスの周りの映画スタッフはジェームズがお父さんであることにオーティスに関してあのかわいそうだねっていうことを心配するわけですよ。ジェームズが親で本当君かわいそうだね、なんなら僕のとこ来ないみたいな、それぐらい心配されるぐらいひどいお父さんなんですよ、ジェームズってやつが、うん、でこれだけならまだいいんだけど、見てる側からするとジェームズのことがひどい親父は、今滝沢さん聞いたら完璧悪い、
いやいやもうやばいでしょうって、
やばいよ、
何か訴えられてもおかしくない
親父じゃないですか、
親父じゃない、
まあ一般的にニュースで見るような虐待する親父みたいな、
はい、
そんな感じじゃないですか。
そうですね。
でもね、このねジェームズね、ただねこの映画見ていくとね、見ていくというか仕草とか行動とか見ると 100% ジェームズはオーティスのことを愛してないとは言い切れないんですよ。
おー、複雑。
そうなんですよ。その場面を見せるわけですし、なのにジェームズはしっかりしなきゃいけないって自分自身も思ってるけど、つい切れちゃったりとか、そこも悪くなるんですよ。
そういうシーン見せるんですか？
もうそこなんですよ。そこはあるんですね。でオーティスのことも愛してるっていうことは分かるわけですよ。でもすごくもう金稼ぎの道具としても扱うし、ものすごく罵詈雑言を吐くし、そこもそのシーンも見せるから、見てるこっち側からするとどう見ていいか分かんないんですよ、このジェームズに関して。
すごい振り幅ですね。
そうそうそう。なんか、すげえ悪いお父さんってジェームズのことを見れない、100% 言い切れないし、かといって、ジェームズがいいお父さんとも言えないわけじゃないですか。
はい、
で、ジェームズ自身も、実は過去にお父さんが殴られたり、虐待を受けてたんですって、はい、で、それのせいで、ジェームズも先に溺れて、ちょっと事件を起こして前科者になるわけですね。
はい、
そういったバックボーンがあるからこそ、今もこういう素行が悪いこともわかるんだけど、あ、かわいそうだねとも見れないわけですよ。
あ、
見てるこっちからすると。
同情の余地もないけどって話
です。まずここ複雑でしょ。
すごい複雑だな。
それを見せられるわけですね。
どう扱っていいか困りますね。
で、もう一つ複雑なのが、そのオーティスはジェームスのことをものすごくね、この親父何なんのって。口悪いし、バリ雑言悪くし、周りともトラブルするし、もうお父さん嫌っていうのは見て、観客は分かるわけで、もう苦しんでるのも分かる
わけで。本人もそう思ってるわけですよね。
でも、
はい、
100% ジェームズのことを愛してないとは言い切れないんですよ。
複雑。
そうなんですよ。お父さんのこと嫌いだし、ダメだと思ってんだけど、どっかでは縁を切りたくない自分もいるわけですね。で、ジェームズはどういう、そのオーティスがジェームスに対して、もうなんかね、朝撮影があると、ドラマ、
はい、
で朝4時ぐらいから、で、ジェームスがマネージャーとか起こさないとダメでしょ。
そうですね。
こいつ、ジェームスまだ寝てるんですよ。じゃあオーティスは自分で起きて、コーヒーを作るんだけど、お父さんの分まで、で、寝てる横にコーヒーを置いてあげたりする。これお父さんのジェームスが、作っとけよと言ってないのに。
あ、言ってないのに。
さて、そこでわかるわけですよ。あ、オーティスはジェームズのことを 100% 嫌いじゃないんだなという。
まあその行動は愛情ですよね。
うん、だから、見てるこっちは、親子関係はもう、相思相愛ではないんだけど、なんか、例えるなら、この親子の絆が見えない糸だと、糸が切れそうで切れないみたいな。状態
ほつれてるけど最後のなんか太いものは何かちょっとつながってる
みたいな。つながってるし、切れそうで切れないを繰り返し、またオーティスもジェームズも自分でこの絆の糸を切ろうと思えば切れるわけですね、自分で自主的に、
はい、
自分からね、どっちも。なのに二人ともね、切らないんですよ。で、このオーティスはジェームズの方が怖いから切らないとか、転倒されてるから切らないとかじゃなくて、自主的に僕は切らないって。それはなぜかというと、どっかではジェームズに関して愛情があるわけですよ。だから切れないんですよ。だからこの映画ね、もうこの繰り返し、もう切れそうで切れないの繰り返しだから、見てるこっちはめちゃくちゃ疲れるんですよ。
よかった95分ですって話ですね。
もう本当ね、もうだから複雑でしょ、めちゃめちゃ。
これはね、120分オーバーだったらもうちょっと ょっと心がついていけないんだけど、
もうすっごいどういうなんかゆらゆらゆらされるから、もうでどっちの気持ちもすごくわかるし、これ一言で言えない問題じゃないですか、正直言うと。
まあけど人間って、人間関係って、親子関係って、血縁関係ってそういうもんだよねって話ですよね。
あ、で武田さん、それはあるんだと思うんだけど、はい、今回のはね、血縁関係だから切れないじゃなくて、どっちもどっかに何十パー、10パーセント、100パーセントあるとしたら、10パーセントは愛してるから、その10パーセントが強いっていうことなんですよ。
あ、
そこを描いてる、血縁関係だから切れないっていうよりも、僕が得た感想ね、本当の 10% の自主的な愛情がちゃんと繋がっていることがわかるわけです。この複雑な感じはね、映画を見ないとわからない複雑さな
ニュアンス。
ちゃんと見ない。だから僕が今まで説明したのがそんな感じで、この PTSD になったってオーティス言ってるじゃないですか。自分でもわからなかったわけじゃないですか。
もう意識してないですよね。
どこが一番のトラウマだったのかなっていうことは、まあ僕なりに解釈っていうか、僕はこう、ここだろうなっていうシーンがあって、それがですね、オーティスが、まあ、子役だから、いろんなドラマ出るわけですね。で、ドラマの一つに、ファミリーものに出るわけですね。で、そのファミリーものを撮影してるシーンがあるわけですね。で、その役柄では、お父さん役の人から、オーティスはそれ感動のシーンなんですよね。子役のオーティスがパパから お前のこと愛してるよっていうシーンがあるわけですよ。ファミリーものとかたまにある。
ファミリーものですからね、
普通のことが大好きなんだ。な。だから君を守るよっていうシーンを撮るわけですね。さら、オーティスはこれをドラマ上じゃなくて、実際のお父さんに言われたいセリフなんだなってことを見てるこっちはわかるわけですね。
ほー。
で、こっからちょっと鬼演出があるんですよ。
鬼演出ですか？
で、その感動するドラマのワンシーンがオンエアに乗るわけですね。
あー、まあそれはね。
で、そのオンエア日、家で、ジェームスとオーティスは二人きり家でそのシーンを見てるわけですね。で、オーティスからすると、一番実際のお父さんであるジェームスにその場面見てもらいたいわけですよ。
はい。
で、そのジェームス、オーティスはジェームスに隠れて、お父さん、これ見てね。僕が一番言われたいセリフなんだよっていうことを醸し出すわけですね。そしたら、ジェームスはその場面をちゃんと見てるんだけど、ジェームスね、全く感動せずにね、寝ぼけながらね、無表情で見るわけですよ、この場面。何も感じてないんですよ、こいつ。普通だったら、そういう、ドラマ上のお父さんのセリフが、愛してるよとか言ったら、共感して泣いちゃったりするわけでしょ。
ああ、はいはい。
でも、オーティスは影からジェームズを見てると、こいつ何も感動してない。ってことは分かるんですよ。いや、僕が言われたいセリフはこれなんだよとは言えないけど、感じてって言うけど、ジェームズバッて見たら、こいつ寝ながらじーっとそのドラマを見てるんですよ。何も感情なく。多分、おそらくですけど、何も感じてないんでしょうね。本当に、
うん、
我慢してる時によって。で、そのオーティスはジェームズ気づいて気づいてって念を送ってんだけど、全然気づかないっていうシーンがあるんですよ。ここまず切ないでしょ。
はい。
で、その後にオーティスがジェームズに勇気を振り絞って、その場面終わった後に愛してくれよみたいなことを直談判するわけですよ。もうこいつ感じられ
る。
したらジェームズがオーティスを殴ります。
何
なんだ俺に、俺は愛してるぞみたいな。
時間談判したのに。
めちゃくちゃせづらいでしょ。
きつい。
勇気を持って、愛してくれよって言う。テレビ見ても何も感じてくれなかったから、もう言うしかない
って
。
もう実力行使をしたら。
勇気をしたら、うるさいバカーって殴るし。多分このシーンだったんだろうなって思うんですよ。だからこのシーンはね、多分ね、見る人によってはものすごく辛いと思う。めちゃくちゃ。そんな経験を得て、
成長したわけですね。
成長していって、こういうことになったわけですね。で、先ほど言った通り、この映画、ものすごく複雑な人間関係。
そうですね、今聞いてるだけでも、えぐいですね。
えぐいでしょ。
はい。
で、この複雑な、一言では言えない表現を、この映画、きっちり表現できてるんですよ。ここがめちゃくちゃすごいと僕は思ってまして、まあ、それを表現うまくしてるのは、まあ、役者陣だったら、まあ、12歳の役演したオーティス君。で、これ、役者さんを、ノア・ジュブス。っていう男の子ですね、はい、ワンダーとか出てた、
ね、
天才子役 で,、はい、でして、もうこの人本当にこの子の、ね、こんな複雑なストーリーをこのなんかインタビューとか監督とかプロデューサーのインタビュー読んだら、こんな 複雑じゃないですか、作品上。
そうですね。
簡単に言えないんじゃないですか。この子はしっかり理解してたんだよって。天才だったっていう。そんな読解力あんだよ。それをものすごく見事に演じたし、あと、大人になった時のオーティスを演じたのがルーカス・ベッチス
さん。あー、ルーカス、はい。
っていう方、この人もすごく良くて、で、あの、大人になったオーティスは更生施設に入るわけですけど、なんか、自分、なんでこんなことしなきゃいけないのっていう感じなんです、最初。自覚ないから、PTSD って、施設の人に結構なんか、イチャモンつけるわけですよ。なんなんだ、みたいな。こんなセミナーやって意味あんのか、と。その言い方がね、まさに、お父さんのジェームスと一緒なんですよ。
お
ぉあんなに嫌がってたのに一緒じゃんっていう。
血は争えないと。
みたいな、それを見事に演じてるし。で、お父さん役のジェームスさん。で、この人がね、シャイア・ブーフさんっていう役者さんなんですけど、
はい、
この人が脚本を書いてるんですよ、これ。
あ、へぇー。
で、自身の体験を元に書いてるんですって。
おー。
で、だからお父さんがトラウマなんでしょうね、この人。それを自分で演じてるわけですよ。
脚本療法ですね。
はい。で、もう一つ僕びっくりしたのが、このシャイア・ブーフさんと僕同い年なんですよ。びっくりした。それもびっくりしたし。で、この監督がアルマ・ハレルさんっていう女性の監督さんなんですけど、この人今までずっとドキュメンタリー撮って作品が多かった、
はい。
で、今回のハニーボーイもね、本当になんか物語フィクションだと思えない感じなんですよ。の本当ドキュメンタリー見てるような感じの撮り方なんですね。日本で言えば、是枝さん。
あ、そういう感じですか。
あんな感じなんですよ。
へー。
だから、是枝さん好きな人は絶対ハニーボーイは好きなんだろうなっていう感じで、後で調べたんですよ、そのアルマ・ハレルさんのことを。あ、そうか、ドキュメンタリー撮ってた人なんだね。あ、是枝さんっぽかったわ、みたいな感じだったんですよ、見た後。さあ、まとめますと、本当にね、結構、見る前覚悟してみた方がいい。
ハニー。あーなんかちょっとなんかね、なんか映画やってるかな、見に行こうみたいなとか、うん、そういう感じ
は。いやー、なんかもう結構人によっては本当耐えられないっていう人もいらっしゃるかもしれない。まあご自身の経験とかも重なる人もいるかもしれませんけど、まあ決して娯楽作ではないんですけど、ぜひもし興味ある人は覚悟して見てください。本当にすごい映画でございました。今月の矢野の活動報告でした。
取り上げる映画2つ目私でございますが、
はい、
はい、君が世界の始まり、
新米記者松本ほのかです。
あ、そうですね、はい、松本ほのかさん出ております。
はい、
はい、予想見られ、
あ、僕見られてないんですよ。
あ、ないですね、
ちょっと見ようと思ってるけどなかなか時間がなくて。
了解、
申し訳ない。はい、
了解です。はい、というところでまずはじゃあ君が世界の始まり、あらすじから言いたいと思います。
はい、
大阪のある町で暮らす高校2年生の縁は親友のコトコとつまらない毎日を送っていたが、コトコがサッカー部の成平を好きになったことで距離ができる。同じ高校の純は母が家を出たことに向き合おうとしない父親に何も言えず、学校が終わった後ショッピングモールで過ごしていた。郊外の気だるい空気とそれぞれの感情が混じり合い、物語は疾走していく。
はい、
はい、という作品です。
はい、
はい、じゃあですね、この作品ですね、毎回私一言コメント言っておりますけれども、
はい、はい、
この映画一言で言うと、
はい、
脚色なしのリアルな私自身の高校時代を思い出させてくれた作品です。
あ、滝沢さん自身のってこと？
イエス、そういうことです。
はいはいはい、
はい、ということでですね、またそれについては後で言いたいと思います。まずは概要から言いますね。はい、はい、この作品ですね、小説家で映画監督でもある福田桃子さんが自身の作品であります縁というのと、ブルーハーツを聞いた夜、君とキスをしてさよなら、
うん、
を映画化したものです。
はいはいはい、
で、脚本はですね、向井康介さん。向井さんの名前聞いてですね、はい、分かる方もいらっしゃるかな、方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
向井さん、どんな脚本書かれたかっていうとですね、
はい、
リンダリンダリンダ。
あー、山下真子。
はい、あと、俺たちに明日はないっす。
あー、それ知らない
っす。これ、棚田裕樹監督ですね。
へー。
あと、俺たちのモラトリアムタマコ。
あー、これも山下真
子。はい、
うまいだって
。はい、などを書かれております。
はいはい、
あと、色色ゼネレーションとか、
うん、
マイバックページとか、
はいはい、
書かれてる、脚本されてる監督なんですね。うん、はい、でですね、この作品で私の最も好きな点、
はい、
言います。それは登場人物のリアルさです。
はいはいはい、
出てくる高校生ですね、うん、全員がリアルなんですよ。
あー、実際にいるこいつみたいな。
そう、は
い
は
い、
それっぽいというリアリティではなくてリアルなんですよ。
はいはいはい。
はい、それゆえにですね、冒頭の一言コメントでも言った通りですね、はい、脚色なしのリアルな私自身の高校時代が、思い出させて、出されたんですよ。
あー、そうですね、リアルだからね。
はい、はい、はい。高校時代、まあ中学時代も含めてなんですけど、
中学ね、はい。はい、
で特にですね、うん、うわあ、こいついたっていうのが思うのがですね、中田聖奈さんが演じますことこちゃんなんですよ。
はいはいはい。
ね、でまあ中田聖奈さんですね、すみません、私今回初めて知ったんですけれども、うん、逸材です。
へえ。
びっくりしました。
はいはいはい。
ですね、憧れてる女優さんっていうところで、うん、中田さんはですね、蒼井優さんって挙げてるんですけど。
ああ、もう実力は。
はい。南海キャディーズの 山ちゃんの奥さんですね、
はい、
はい、なんですけれども、その葵さんのまだティーンエイジャーだった時の感じみたいです、
はいはい、
まるで。
へ
ぇ、まあ、矢さんもティーンエイジャーぐらい、二十歳ぐらいの時の葵さんの作品って見たことありますか？
あのね、結構不思議な子っていうか清楚っていうか、
はい、
そんな感じですよ。
けどなんか感情の爆発もそうだし、
そうそうそうそう、
けど、たたずまいもシュッとこうなんか、
はい、
みたいな感じじゃないですか。うん、もうそんな感じです。今回のことこがですね。まあ、ことこっていうキャラクターはどういうキャラかって言いますと、何事もですね、勝ち気で、明け付けで、こう、向かってくる感じですね。ちょっとわかります。
わかるわかる、はい。
先ほどの青優さんの例えば、
うん、
はい。でですね、例えばですね、学校で付き合ってた男を振るっていうシーンがあるんですよ。
おー、はいはい。
これもですね、正直に振るんですよ。
もう嫌いとか。
そうです、
はい。
ごめんなさい。
容赦ないってことね。
そうです、はいはい、すごいです、そうです。その、予算言った通り、どういうね、振り方かっていうと、渡り廊下ってあるじゃないですか。
うん、
で、それが2回も渡り廊下あるんですよ。
はいはいはい。
で、その上って、3階とかあったりすると降りられるじゃないですか。
はいはいはい。
その上にですね、男を呼び出して、で、そうするとどうなるかといったら、ヤジウマがまあすごいわけですよね。おいおいおい、何が始まるんだって。そこで、堂々と振ります、
みんなの前で。
そう、直球です。
はいはいはい。
でそれを周りが聞いて、
へえみたいな。
でそんなね、勝ち気で明け付けなことこですけれども、これあらすじでも言った通りですね、オムロペイさん演じます、うん、成平くんに恋をした時ですね、
うん、
そうするとですね、どういう態度かと言いますと、成平くんのことしかもう考えられない一途な女の子。成平くんの前ではそんな勝ち気な態度じゃなくて、ちょこんとしてる感じの、
はいはいはい、
あれって、あれお前違ったよみたいな。
わ、まあ、かるわかる。
もうそういう感じの女の子なんですよ。
はいはいはい。
で、この子見た時にですね、これ中学生の時にですね、僕は中学時代ですね。
中学時代。
はい、同級生のですね、イニシャルで言いますけど、
はい、
F さん。
F さん。
はい、とですね、U、うん、さんって子がいるんですけど、もう強烈に似てる。
へぇ、その、ことこちゃんに。
はい。
はい、
で、こういう、その、みんなの前で男を振るみたいな感じの。
最悪っすよね。
いや、まあ男側はそうですけど、けどね、もうそんなのも関係ない。もう、刀でスパンと切る
ような
感じの子がいて、で、そのことこちゃんを実際に映像で見てるうちに20年ぶりぐらいに鮮明に思い出して、
あ、
もうサブイボが止まらなかった。
あ、わかる。思い出したね。うわーって。
うわー、忘れた、忘れたけど、いたこいつって。
そうそうそう。
で、他にも、まあ、主人公の、松本穂香さん演じる、エンって子がいるんですけど、これもね、中学時代にいた同級生の K さん。
K さん。
っていうのを思い出したんですよ。まあ、どういうね、エンというのがどういう役かと言いますと、
はい、
まあ、頭が良くて、
で、
まあ、空気が読める子なんですね。
あことことは逆みたいな。
まあそうです。なんですけど、ことことはこう、つるんでるような仲なんですね。っていう子なんですけど、実際にさっき言った F さんと K さんは、これ一緒に仲が良かったんですよ。だからこの二人を見てると、中学時代のあの二人が思い出して、
二人とも一緒っていう珍しいですね。
めちゃくちゃこの、リアルさが伝わってくる。
はいはいはい。
で、他にもですね、片山由紀さん演じる、純とか、金子大地さん演じる伊予とか、
うん、
甲斐翔さん演じる岡田っていうのが、こう、まあ他に高校生で出てくるんですけど、この3人もね、 中学時代にいたあの人だとか、高校時代にいたあの人だっていう風に思い出すぐらいリアルなんですよ。
はいはいはいはい。
だからですね、さっき私オープニングの方でですね、アルプススタンドの端の方話しましたけど、そこでも話した通りですね、出てくる人物の実在感がすごいから、
はいはいはい、
映画自体も作り物っていう感覚が薄くなって、
なるほど。
それゆえに現実感っていうのがどんどん増してくるんですよ。
はいはいはい、わかりますよ。
さっきのアルプススタンドの、あのオープニングで見ましたアルプススタンドも、これは作り物だけれども、けど起こっていることは本当なんだみたいな。
はいはいはい。
それと同じなんですよ、この君が世界の始まりも。うん、そこでね、まずすごくグーグーって引き込まれました。
はいはい、
僕はあのそういう体験、個人的なものもリンクしてね。うん、はい、で、この作品ですね、一貫して田舎の息苦しさ、閉塞感と、はい、その中で生きるティーンの現実っていうのを描き出した作品なんで。
はいはい、わかるでしょ。
で、はい、今までの映画でもね、そういうような田舎の閉塞感とか、たくさんありましたね。
めちゃめちゃ。まあ映画、特に描いてるような感じです
ね。特に最近この映画感想でも、話したのが、安住春子は行方不明とか。
はい。
はい、2016年。
それ、蒼井優さんが調べる。
これがそうですね。蒼井優さんが出ておりますね。はい。はい、とかですね、ギャングー
さん。ギャングーさん。
ビジランテとか。この作品はですね、すべての過去の、映画感想で、私が評したものなんですけど、
はいはい、
この作品もですね、ご多分に漏れず、そういうものをちゃんと描いてるんですけれども、そこがですね、他のものと違うのがですね、ティーンっていうのが、
絡んでる
っていうのが、うん、この作品の特徴かなと思います。
ティーンを通してそれを描いてるんで。
そうですね、安住春子とかビジランテとかギャングース。
20代とかね。
そうですね、ぐらいでしたけれども。はい。で、田舎といっても、下妻物語のような山々に囲まれて、田んぼがあって畑があってっていうようなタイプの田舎じゃないんですよ。
はい。
ベッドタウンで、ショッピングモールがあっていうような田舎ですね。う
ん、はいはい。
まあ、
今そういうところの方が多いかもしれないですね。
もうそうです
ね。都会とかザ田舎じゃなくて。
そのですね、田舎なんですけれども、山々に囲まれてる田舎もですね、うん、さっき言ったようなショッピングモールがある田舎もですね、うん、両方ともですね、右肩下がりの未来ってちらついてませんか？
わかるわかる。
そういう感じがもう出てくるんですよ。
はいはい、
というのもですね、この作品でショッピングモール出てくるんですけれども、そこがですね、閉鎖することが決まってる映画なんです。
あー、じゃあもう終わりの始まりじゃないですか。
そうです、あ、来ました。世界の、そう、終わりの始まり。
あー、ほんとだ。いや、これ、まあ、今、普通にタイトル忘れて言っちゃいました。
あれに、そういうんですよ。終わりの始まりというようなところからスタートしてるんですよ。まあ、より閉塞感が高まってるんですね。
はいはいはい、
で、この作品ですね、実はですね、物語の冒頭、殺人事件が起きておりまして。
そうなんですよ。そんなお話なんですか、
誰かが逮捕されるところからスタートしてるんですよ。
はいはいはい。
はいはいはい。そうなんですね。で、ここからは、ネタバレが含まれますので、
はい、
ちょっとすいませんが、ネタバレ嫌だなっていう人は、
映画を見てから。
映画を見てからお願いします。はい。でですね、感情が上がることも下がることもない毎日が無機質な生活を送ってるんですよ、
うん、
この高校生たちは、
うん、
で、そういう鬱屈した生活で物語がこう進んでいくのを 見させられていくんですね、どんどん。
ああ、今までのね。
そうですね、
まあ、映画の大半は
そうです、はい、で、登場人物の誰が犯人かっていう風にそうすると思うじゃないですか。
そうですね、冒頭のね。
はい。ありますよね、冒頭そういうんだと。
はい。
ただですね、誰も犯人じゃないんです。
ほう。
この作品。実際に殺人を犯したのは、彼らに全く関係のない同級生なんです。
同じ学校だけど、その映画の中には全然出てこないやつだった。
そういうことです。
はいはいはい。
で、つまるところこの先に何が言いたかったかなっていうと、閉塞感の先で殺人というところに行き着いてしまった人がいる一方、そうではなく閉塞感の中でも行き着かなかった人、支えとなる何かがあったんだよってことを示してるんですよ。
なるほど。それが5人にはあったの。
そういうことです。
はいはいはい。
それを示すための5人なんです。
はいはい。
だから、ある人は友達であったりとか、ある人は恋人であるとか、ある人はブルーハーツの音楽であったりとか。
はいはい。それが今までの物語で描かれてるってことね。
そういうことです。
はい。で、犯人は、これ、 この人だったけど、この5人は なぜならなかったかというと、今まで見てきたことですよってこと。
そうです。両方とも同じような退屈な閉塞感のだけの、な
んか、まあ、同じ環境の中にいたけどってことね。
そういうことです。
なぜ道を外さなかったら、見た人分かるよね。
そうです。はい、道を踏み外そうな、踏み外しそうな部分は、5人の中から出てくるんですよ。
見てたら、はいはい、あ、これ、ここでグレてもよくねみたいな。
そうですね。あるんですけれども、そうはいかなかった。
それはなぜかといったら、見た人分かるよね。
そう、支えがあったからと、もしくはその犯してしまった方は全然描かないですよ、人を、
うん、
けれども支えがあるっていうのを表現してるから、その逆張りは何だって言ったら、そうじゃねえかというふうに私は推測しました。
なるほど、分かる分かる。
だからこれ、殺人してしまったあいつ、何かに出会うことがなかったっていうことなんですね、逆に言うと。
うん、分かる分かる、はい、はい、
でまとめますと、
はい、
個人的なことをね、最初に言わせて、あの途中にあの自分の中高時代の話しても、はいはい、させてもらいましたけれども、まあ、昨年のですね、あの2019年の3月号でですね、私映画の粗末さんを見たんですね、
はい、
でこの見たことをきっかけに、あの十数年ぶりにですね、あれ俺高校時代ってなんだっけみたいなことを思い出すしたんですよ。
おー、ほいほい。
でね、思い返した時にやっぱちょっとね、脚色されてるってことが、この君が世界の始まりを見ることによってわかるんですね。
それはいい方に、
いやー、いい方もあるし悪い方もあるし、
あ、
もっと平坦だったなって。
あー、そんなドラマチックじゃなかったよ。
なかったし、アップダウンも日常もなかったし、だから毎日のある種繰り返したし、その中でもちっぽけな楽しみがあるし、そういう感じだったなっていうことをすごくね、修正させてくれた映画だなと。君が世界の始まりみたいな、質感、
うん、
無機質に近いような毎日のような気がするんですね。
はいはいはい。
そういう感じだったなっていうのをね、思い出させてくれた映画だなって思いますね。もし高校生の方とかでこの映画見るとしたら、あのおすすめですし、そうじゃない人もすごくおすすめだなというふうに思いました、はいはい、以上が私の活動報告でした。次回の作品目、あらかじめ10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということで、はい、先行後攻の口じゃんけんからいきたいと思います、はい、いきますよ。最初はグー、うん、じゃんけんパー。はい、というところで矢野さんの勝ちです。
はい、
はい、というところですね、今回ですね、対象期間はですね、2020年の8月28日から9月の26日までです。
はい、
矢野さんの一言コメントもありますのでよろしくお願いします。それでは行きましょう。一つ目、ソワイ。
舞台では夜公演のことです。
二つ目、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリー呼ぶ欅坂46、
僕はやだ。
3つ目、人数の街、
中村智也さんが出てます。
4つ目、喜劇愛妻物語、
布施恵里さんが出てます。
5つ目、劇場版バイオレットエヴァーガーデン、
これもよく聞きますよ、このアニメのこと。
6つ目、テネット、
CG 使わない人が監督です。
7つ目、キングスマンファーストエージェント、
これは前日なんですよ。
8つ目、ガチョーコの夜、
白氷の殺人の監督です。
9つ目、ミッドナイトスマン、
プップップップップスマン。
10個目、甘いお酒でうがい、
勝手にブルエイトロの監督です。
はい、そういうことです。はい、そうですね、あの皆さん、プップップップップスマン、久しぶりに来ました。
CM 後に、本編始まる前にプップップップップスマンって
久しぶりに聞いたな、プスマン。
はい、
俺毎週、
ね、まあ、なぎすけっていうタイトルでアメバでやってますけど、ね、
あ、そうなんですか。
そうですよ。はいはい。
プスマ見てたな
ぁ。何十年 ?20 年ぐらいやってましたもんね。
そうですね。
はい、
始まった時、あ、つよぽんってこういうバラエティやるんだってびっくりしましたね。
そうそうそう、多分初めてなんじゃないですか、単独のバラエティの主役みたいな。
最後ね、あの、テネットそうですね、あの、CG 使わないですね。
はい。どうなんで。
はい、わかりました。じゃあ、ということでですね、第1希望からですね、矢野さん行ってもらいたいと思います。矢野さんの第一希望は何でしょうか。
僕たちの嘘と真実ドキュメンタリーオブ欅坂46。はい。
僕、先月行った時、はい、日向とか全くノーガードですけど、欅に関してはもっとノーガードですよ、きっと。
これはちょっとね、内容は予告編見る限りめちゃくちゃ濃いと相当な覚悟が必要です。
戦場に行くような感じですか、あなた。
いや、これね、結構やばいと思います。
これ乃木ファン、欅ファンは赤髪が来たと同じなんですね。
いや、もう本当にね、結構覚悟してみないと、やばい内容
なんだ。わかんない。覚悟してみないと。
結構みんな、僕ね、これ選んでるけど、怖い部分もある。
怖いの？なんで？
今までね、欅ってなかなか裏側を見せてこなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
だから結構ドキュメンタリーオブは、まあ、これ結構ね、ハードな内容になってるんじゃないかなと予想しているわけです。
わ、はい、かりました。はい。わかりました。矢野さんは、第一希望は、欅ですね、はい。はい。じゃあ、滝さんの第一希望いきたいと思います。そうですね。じゃあ、これいきましょう。
はい。
テネット
。はい。はい、まだいい作ですね。はい。
やってくれると嬉しいんですけどね。はい、そうですね、延期しないことを非常に祈ります。
すね、
まあ、僕の欄ね、好きなんで、はい。テネットもね、今回、ね、予告見る限りはやっぱり期待を裏切らないだろうなっていう作品なので、
そうですね、
はい、すごく楽しみにしております。はい。はい、ということで、矢野さんの第2希望は何でしょうか。
ドキュメンタリーオブケアキラ
それ先月やったボケと同じですよ。
あ、違う。はい。
1ヶ月超えての天丼ですから。
はい。
はい、何でしょうか。
甘いお酒でうがい。
あ、甘いお酒でうがいです。1回当たったんですけどね。
まあ、その意味も込めて。
その後に緊急事態宣言がね、
はい、
で起きちゃったせいで。
大監督で、シソンヌの二郎さんがね、脚本を書いてるん
ですから、ね。そうですね、勝手に震えてればこの番組、はい、過去回やってるので、は
い。ぜひ聞いてください。
はい。はい、というところで、滝沢の第2希望いきたいと思います。
はい。
そうですね、これいきましょうか、
はい、
キングスマンファーストエージェント、
はい、これはね、まあ、前日だ、
はい、この作品ですね、このポッドキャストを収録している時点では実は前日にですね、全米で公開延期というのが出てしまったので、はいはいはい、もしかしたらですね、その影響で日本も延期になるのかなっていうのがあるんですけど、はい、まだこれ言われてないので、一応9月25日金曜日公開というのを前提で入れさせてもらいます。
はい、
極東から上映お願いします。
なんとかなりませんかね。
なんとかなりませんかね。
はいはい、
よろしくお願いしますという意味も込めて入れました。はい、矢野さんの第3希望は何でしょうか。
ドキュメンタリーは
もう変動すぎるでしょ、は
い、
あなた。
じゃあごめんなさい、
はい、
何にしようかな。あ、わかった。
はい、
ガチョーコの夜。
ガチョーコの夜ですか。
あ、白氷の殺人見ました。
いや、僕も見てないんですよ。
あ、見てないですか、はい、あれ結構面白かったですよ。
なん
かもうガチョーコの夜見ると、あー、これもう本当に白氷の殺人の人、監督さんだなって感じの。
その映画はもう矢野さんおすすめなんですね。
あー、なんかもう独特な映像美はすごいし、ドクター、もう独特みたいな。
わかりました。
はい。
ということですね。はい。じゃあ、テキさんの第3希望いきたいと思います。
はい。
お待たせしました。
はい。
劇場版、バイオレットエヴァーガーデンです。
はい。
やったー、ついに見られましたよ、皆さん。
いや、これか。延期になったんだね、はい。
そうですね、4月の下旬にやる予定だったんですけど、緊急事態宣言が出てしまったので、延期せざるを得ないというところで。で、8月は私、やっと、フェイトの3部作の、最終作をね、最終章を見れて、すごくホクホクという中で、ね、この UFO テーブルの次は、皆さん、京アニというところで。
あー、これ、全くわかんないですよね。ノーガードですね。
稲垣吾郎が見て最近泣いたアニメーション、
そうそうそう、
これだよ。
話題になってましたね。
そうですね。矢野さん、泣ける。超矢野さん大好き。
あー、もう予習やんないといけないから。
矢野さん大丈夫。13話。
13話か。
そう、13話、かける30分なんで、矢野さん、お得です。
わ
ー。やりました。
はい。わかる。
はい。
まあ、当たったらもう、それはちゃんと。
はい、ちゃんと
しっかりやるとね。
頑張りですよね、はい。はい、というところでおさらいでございます。一枠目、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ、欅坂46。
アンビバレント。
二枠目、テネット。
またぐるぐる回りますよ、カメラが。
3枠目甘いお酒でうがい、
白鳥玲子が主役です。
4枠目キングスマンファーストエージェント。
いや、キングスマンはめちゃめちゃ面白いです。
5枠目ガチョウコの夜、
ガチョウってこう書くんだ。
6枠目劇場版バイオレットエヴァーガーデン。
あ、もう予習、作品に罪はないけど予習するのがめんどくせえな。
はい、そうだったな。ノーランって今前回ねぐるぐる回ってたな。
予告編も見ましたけどぐるぐる回ってました。あれね、でっかい球体のスタジオ作ってる。
そうです。
あれをガーって手動で回してる。よく見る。
よく見る、ノーランが好きなやつね。はい、というところで運命のサイコロタイムです。いきますよ、皆さんのレッツサイコロタイム。
嫌な予感する。
2テネット。
おー、ノーランってやった？
ノーランはね、やってない
です。ダンケルクは？
ダンケルクやってないです。
やってないか。
ダンケルクはやって、当たんなかったです結局この作
品。あ、初めてか。
あ、そうです。
まあ、なかなかね、映画感想部5年目、
はい、
で、あ、ノーランか。
はい、ノーランです。
あ、まあ、これも延期になる可能性はちょっとなくはないんで、
まあ、まあ、学校なんでね。
まあ、わかりました
。もし、ね、あった場合は、またさっき言った通り、臨機応変でございます。
はい、テネットね、はい。はい。見ましょう。
ということで、滝沢のレッツサイコロタイムいきます。滝沢のレッツサイコロタイム !4!
あー、
キングスマンファーストエージェント。
こっちも対策ですね。
そうですか。
どっちも延期の可能性があるという。
すぐをはらんだサイコロでしたね。
まあ、行ってみましょう。
まあ、しょうがないですね。はい、ということでエンディングでございます。
はい。
聞いていただきまして、ありがとうございました。はい、ということでですね、第51回目となります、
来月ですね。
はい、来月、10月号ですね。
10月号か。
はい、矢野さんがですね、9月18日金曜日公開のテネット。
はい、
私、滝沢が9月25日金曜日公開のキングスマンファーストエージェントでございます。
はい。
はい、こちらのね、2作品、もし、コロナの影響で延期が決まった場合は、そうですね。
まあ、僕たちが見た中から、はい、自分たちが見た中から個人的におすすめなのを選びます。
やりましょうね。
ちょっと本当了承ください。
これはしょうがないです。作品の罪はないし、はい、作ってる側もね、お金たくさん使ってるんで、
いろんな事情がね、
回収しなきゃいけないから、
はい、
お願いします。極東だけでもやってください。は
い、いや、本当映画館はね、換気しっかりしてるんで、
そうですよ。
気晴らしに、いろんなね、コロナのニュースでうんざりする人は、気晴らしに映画館見て、
映画館行ってね、
結構、はい、普段より、今までよりも結構楽しめるかもしれないですね。
まあ、両サイド空いてますから、はい、結構空いたような感じで広々と見れるんでね、
はい。ぜひね、皆さん、映画館へ、ぜひ行ってください。行ってください。それでは、また今月はここまでです。来月もまたよろしくお願いします。以上、月刊映画感想部、ポッドキャストでした。さよなら。